一般質問内容は、4月にプラスチック資源循環促進法という法律と、5月に、改正動向法が、施行されました。この2つの法律に関わって、一般質問をいたします。まあ、この2つの法律とも、市民生活に、身近なもので、今後の市の取り組みが求められているということで、質問いたします。まず、プラスチック資源循環促進法に関わってですが、まあ、壱岐市は平成30年に SDGs 未来都市に選出されて、持続可能な社会の実現を目指すということで進んできております。まあ、その中で、令和元年に、9月、気候非常事態宣言を全国で初めて宣言いたしました。まあ、取り組み、CO2 の排出の削減が気温の上昇を抑えるために世界中で求められているこの課題になっている中、宣言されたと。で、2030年までに2010年比で 45% の CO2 削減、2050年までにゼロにする目標が掲げられております。まあ、そのために世界が一致団結して取り組むという課題となっているわけであります。で、気候非常事態宣言は、その課題の実現への取り組みとして宣言されて、で、その中で 4R の推進、ゴミの排出抑制、2、再利用、3番、再資源化、4番、ゴミの発生回避ということ、この 4R の推進を掲げています。そして、令和2年12月に、第3次、壱岐市総合計画が作成されて、白川市長の軸足として、やる計画として、推進されているというふうに考えております。で、その総合計画の中で、循環型の社会の構築をするというふうに言っておりまして、その中で2つの点、再生可能エネルギーの導入と、もう1つ、廃棄物の適切な処理を進めるというふうに、総合計画の中であります。特に今回の質問でお聞きしたいのは、廃棄物の適切な処理に関わっての質問であります。CO2 排出削減について、この総合計画に沿った、CO2 排出削減の壱岐市の取り組みについて、まずお伺いいたします。よろしくお願いします。
山口芳生委員の質問に対する議者の答弁を求めます。はい、熊総務部長。
4番山口議員のご質問にお答えいたします。私の方からは1の質問の方にお答えをさせていただきます。本市においては2009年の壱岐市地球温暖化防止対策協議会設置から始まった脱炭素の取り組みを市の第2次総合計画、第3次総合計画においても主要施策として位置づけ、省エネの推進や再生可能エネルギーの導入拡大等に取り組んでいるところでございます。壱岐市地球温暖化防止対策協議会の設立から10年を経た2019年9月には、国内の自治体に先駆けとなる気候非常事態宣言を市議会の議決も受けて発出をいたしました。一方、国においても2020年10月に当時の菅首相が2050年カーボンニュートラルを宣言されて以降、脱炭素社会の実現に向けた動きが急速に進んでいます。その一環として2021年には地域脱炭素ロードマップが策定され、2030年度までに少なくとも100カ所の脱炭素先行地域を作って、そのモデル的な取り組みをドミノ倒し的に全国に展開することで、2050年を待たずに脱炭素を達成させることを目標として、現在人材技術情報資金について国からの積極的な支援が行われております。本市としても地域脱炭素実現のためには脱炭素先行地域を目指す必要があると考えておりますが、 そのためには地域と暮らしに密接に関わる分野の温室効果ガスの削減が求められており、2030年までに民生部門、これは家庭部門および業務その他の部門になりますが、の電力消費に伴う CO2 排出について実質ゼロという目標を達成する必要があります。国における温室効果ガス削減の基準年度である2013年度の本市での CO2 排出量は全体で22万6000トンであり、そのうち民生部門の排出量は9万トンと全体の約4割を占めていました。5年後の2018年度には市の全体での CO2 排出量が17万トン、民生部門の排出量が5万2000トンと、いずれも2013年度との比較では減少傾向となっており、特に民生部門については4割以上の減少率となっております。しかし民生部門の電力消費に伴う CO2 排出の実質ゼロを達成するためにはさらなる取り組みの充実が必要であると考えております。現在市では主に再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取り組みを進めており、不安定な再エネを水素貯蓄と組み合わせることで安定的に活用するための実証研究や、今後の日本における再エネの切り札と目されております洋上風力発電の本市周辺海域での導入可能性の検討に取り組んでいるところですが、脱炭素先行地域を目指すためにはこれまでの未来志向の取り組みに加えて、一人一人が主体となって今ある技術で取り組むことも必要となってまいります。特に民生部門については各家庭や事業所等での CO2 排出削減へのご協力が必要です。気候非常事態宣言においても市民や民間事業者と連携を掲げておりますが、カーボンニュートラルという野心的な目標の実現にはさらに全党一丸となった取り組みが必要だと考えます。市民の皆様にご協力をいただくためにも、まずは市が率先してさらなる脱炭素の取り組みを実践したいと考えております。本年度国においては第三者所有モデル、これは PPA モデルおよび屋根貸しモデルといいますが、それを活用した公共施設等への太陽光発電設備導入の全国的な普及展開を目的とした事業が実施されておりまして、離島自治体である本市も当該事業のモデル自治体として参画するよう打診を受けているところでございます。第三者所有モデルによる太陽光発電設備導入は導入にかかる初期費用や維持管理費用が不要であり、また当該事業自体も国の委託を受けた団体が実施するため調査等にかかる費用も一切いりません。市としてはまず初期費用等の発生しないモデルで再エネを公共施設に導入し、その費用対効果を検証した上で民間等への展開を図りたいと考えております。また併せて地域脱炭素の必要性など市民の皆様と共に考える活動にも注力し、自ら進んで地域脱炭素にご協力いただけるような取り組みも進めてまいります。これまでの取り組みや本年度の新たな取り組み等を踏まえ、できる限り早い段階で脱炭素社会先行地域の削減水準をクリアできる見通しを立て、脱炭素先行地域に選定されるように努めてまいりますので、市民皆様にもご理解ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。以上でございます。
はい、佐治川保健環境部長。
4番山口議員の2番目のご質問について、
プラスチックのことはまだ聞いてませんか？2番目すいません、プラスチックのことですか？
はい、
プラスチックのことはまだ聞いてないのですいません。
ぜひ聞かせてください。丸2の方のプラスチック関係についての質問、要請を言ってください。
プラスチックについても聞かないからですか。
その、はい、丸 1の方の質問事項の中の丸1と丸2ありますから、
はい、じゃあ、すいません、私の聞き方は悪くなります。じゃあその今度の本命でありますプラスチック資源の、循環促進法に向けての壱岐市での取り組み、をどう考えていらっしゃるか、簡潔にすいません、よろしくお願いします。壱岐市としての取り組みですから。はい、
はい、斉田部長。
4番山口議員の2番目のご質問につきましてお答えをいたします。プラスチック資源循環促進法は、本年4月1日に施行され、プラスチック製品の製造販売事業者、排出事業者、市区町村などライフサイクルにおけるすべての事業者、自治体、消費者の皆様が相互に連携しながら推進することが必要であり、令和2年7月からレジ袋の有料化が先行実施されておるところでございます。また法律には、自治体の責務としまして、市町村はその区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集並びに分別収集物の廃商品化に必要な措置を講ずるよう認めなければならないと定められており、今のところ長崎県内で実施を行っている市町はありません。しかし本市は先ほど来、質問の中にありますように移行非常事態宣言を発出し 4R を推進することを盛り込んでいることを踏まえ、実施に向け、準備を進める予定であります。令和4年度につきましては実態把握としまして、毎年行っております燃えるゴミの質の分析におきまして、プラスチック製品やリサイクル製品の割合などを追加し分析を行うこととしております。また法に基づいた分別収集廃資源化廃商品化に向けましては、異物混入や運搬コストなどの増加、市民の皆様に分かりやすい分別ルールの周知、廃商品化への廃棄負担など様々な課題がありますが、これらを推進することは限りある資源の節約となり、温暖化防止にもつながってまいります。具体的な実施に向け、国が行っているモデル事業や先進地の事例などを参考に、本市にあった方策を模索しながら実施可能なものから行ってまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
山口議員、
議長。まず1番目の問題ですが、CO2 の排出削減であります。で、これは世界規模で CO2 を削減するために、いろんな手立てを講じていこうということであります。で、行政として CO2 の一番最大の排出は、地域でもそうですが、自治体の焼却炉であります。はい。で、焼却炉でいかに燃やさずに CO2 削減するか、これが自治体のまず役割ではないかなというふうに考えるわけですが、壱岐市としてですね、この間、 出される、焼却ごみ、どのように変化しているでしょうか。そのために、まずそれを聞きましょう。はい、お願いします。
はい、水害保健環境部長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。焼却量につきましては、令和2年度につきましては巣ごもり新型コロナの影響等により巣ごもり需要がありまして、一時発汗増加をいたしておりますが、令和3年度につきましては、減少をしているところでございます。また、他の年度を見ますとわずかながら増加傾向にあるものと把握をしているところでございます。
国務次
官、はい、議長、この気候非常事態宣言後、ゴミの排出量というのは減っておりません。壱岐市の場合ですね。で、当然それは、一定量のプラスチックゴミが含まれているゴミが焼却場で燃やされている。当然 CO2 の削減発生もしているわけであります。で、ここにやっぱり、メスを入れなければ、非常事態宣言を発した壱岐市としてのちょっと、仕事をしていないというふうに、考えます。もう一つ聞きます。リサイクル率は、県下1位というふうに言われておりますが、どのように変化しているでしょうか。
佐治川保健環境部長。
はい、山口議員のご質問にお答えをいたします。リサイクル率は、長崎県下1位の状況であります。平成30年度が 35.3%、 令和元年度が 31.8% となっておるところでございます。以上でございます。
はい、
山口議員。
はい、これは壱岐市の今後の目標はどこまでの目標で今壱岐市は進んでいるんですか。
佐治川保健環境部長。
はい、目標につきましては、今手元の方に資料を持ち合わせておりませんので、後もって、回答させていただきたいと思います。
山口議員。
はい、このようにですね、CO2 削減の取り組みが求められているのに、行政が率先してゴミの減量、焼却ゴミを減らす、焼却量を減らす、それからリサイクル率を高めるための取り組みという点が求められているのに、極めて、遅れてこの3年間来ているということを指摘したいんですね。まあ、そういう意味で白川市長がその第3次総合計画でその訴えられている再生エネルギーの導入活用についてはすごく熱心でありますが、その一方で廃棄物の適切な処理についてはやっぱりちょっと抜け落ちていると、この点を、まず指摘しておきたいと思います。で、2点目についてですから、まあ、その点でやっぱり家庭から出されるゴミの回収を少なくするための取り組みをどうするかという課題、燃やすゴミをどう減らすかという課題がやっぱり壱岐市に突きつけられているというふうに思います。その点で今回プラスチック資源の循環促進法というのが出されて、プラスチックを燃やさない、回収するということが、法律として、言われているわけですね。で、ただこの行政が任意で取り組むというところがありまして、その自治体のやる気次第で内容が変わるということが極めて残念でありますが、とりわけその家庭ごみから今までのプラスチックの 食器容器やゴミ袋など、包装品、それから文房具、これまで集めていなかった子供のおもちゃ、プラスチックを回収しようということが言われておりますが、その点で先ほど、環境部長さんに言われた点では今後ということでありますので、具体的に、計画がまだまだ進んでないなということで考えておりますが、その点でですね、家庭から出されるプラスチックのゴミ、やっぱり現状は極めてその紙のゴミと一緒にかなり域の場合入っておりますよね。やっぱりそれをどう減らすかということで、最近こういう菓子袋、これプラスチックゴミであります。ですね。それから最近宅急便とかなんかで見ると、こういう冊子のやつの包装もプラスチックであります。で、これまでこれは燃えるゴミとして燃やされていた。検討課題としてこれを回収どうしていくかと。再生していく、資源として使っていくと。まあそういう課題があるということで、ぜひ、市としてですね、今後の回収を考えなければならないというふうに思います。まあその点でですね、そのゴミの問題は市民生活に実際関わる問題ですからね、市民の協力、納得が得られなければできないわけですよね。ですからしっかり方針を持って、しっかり市民と協力する体制を作っていただきたい。まあそういう意味では市民の協力がなしにはできない問題であるし、市民の意識改革をどうしていくかということもあります。まあそういう意味で、まずは、市民の協力を得るためには、やっぱりいろんな啓蒙が必要だないということで、一つ提案します。最近、先ほど中田さんが言われたように、議員が言われたように、培養プラスチックが普及しております。市のゴミ袋についても、培養製品のゴミ袋を採用してはどうかと。まあそういういろんなところで、公共の施設で培養製品の、袋を利用する。まあそういう中から市民に、啓発をするというようなことは、まず考えられるんじゃないかなと。いうようなことを、で、市民にもそれを、推奨するというようなこと。それから、先日、ちょっと旅行いたしましたら、ホテルで、最近ホテルは、アメニティが、部屋ごとにありませんで、必要に応じて使うということで、再エネ、省エネになっていますが、これは、使ったやつですが、これは、ホテルが準備していた、環境に優しい商品ということで、培養、竹が含まれている、歯ブラシですが、まあ、こういうものがどんどん出ておりますので、域の観光業に、ホテルさんとかそういうところで使うというようなことを含めたら、域の、知名度も、行って上がるんじゃないかなと。まあ、そういうことも含めて、いろんな取り組みを求めてまいりたいと思います。それと、やっぱり地域住民の、やっぱり協力を得るという点で、昨年、リサイクル報奨金を削減されましたね。ゴミセンターの清掃についての補助金ですが、やっぱり意見聞くと、丁寧にやっている、支えていった公民館の方がですね、やっぱり、いろいろご意見がありますので、もう一度考え直して、市と一体で公民館もそのゴミ問題に取り組む、そういうことをお願いをしたいというふうに思います。で、まあ、ゴミの問題でいろいろゴミを持ってきましたが、まあ、こういうレジ袋の有料化の中で、一方で、これも、バイオプラスチックというか、その環境に優しい、ゴミということでやっておりますので、まあ、いろんな形で市民に啓発しながら、特に、ゴミの回収を減らしていく。で、燃やすゴミを少なくする。プラスチックを減らしていく、燃やそうというんですね。で、あと課題は他にもあります。生ゴミの課題、それからプラスチックこの促進法では域に関係ある海洋プラスチックの削減の課題も出ておりますので、域地として全体としてのゴミ問題、特にその 循環型の取り組みを、再生だけじゃなくて循環型の、取り組みを求めて第1問目の質問は終わりたいと思います。じゃあ2番目についてお伺いします。高齢者の生活交通の支援についてであります。で、まあ、道交法において、高齢者の試験が、再度なされるということで、実地試験も含めて、されるということで高齢者の事故を少なくしようということでありますが、でも高齢者にとってなかなか免許状を返上するのはなかなかつらい、選択だというふうに考えるわけですね。で、その原因はやっぱり、まあ、農作業をやってたら、まあ、トラックをどうしても運転しないといかんと、トラクターもあるしと、まあ、そういうこともあります。それから病院や買い物に行くにも、大変だというようなことで市として、この高齢者支援について、まあ前回の議会で土屋議員が質問された八山のコミュニティバスの、件がありますが、まあ、その点でその高齢者支援としての取り組みについてまず、お答え願いますか。
熊総務部長。
山口議員の高齢者への生活交通の支援についてのご質問にお答えをいたします。先ほど言われましたけども、まあ、今回のご質問につきましては、議員からは令和3年9月会議にもこの関係の質問をいただいております。前回の時は高齢者の交通手段への支援についてというテーマでのご質問だったと思っております。交通弱者の移動手段の確保につきましては、本市に限らず全国的な課題でありまして、特に近年増加している高齢者の交通事故は大きな社会問題となっております。今回の改正道路交通法、これが令和4年5月13日施行でございますが、運転免許証を返納される方が増加することも考えられます。こうした中で市では多面的な支援を行っておりますが、公共交通の面ではコミュニティバスの導入を行い、高齢者の外出を支援していくため、まちづくり協議会と連携して取り組みを進めております。議員ご承知のとおり、昨年11月に初山地区において市内初のコミュニティバスの運行が始まり、3月までの約5ヶ月間で516人の方にご利用いただいております。そのうち8割にあたる416人が75歳以上の高齢者の方となっております。利用者の方からは非常に好評で、家からバス停まで遠く外出を控えていたが家の近くまで来てもらえるので今まで以上に外出ができるようになった、買い物をした際にドライバーの方が荷物を運んでくれるので非常に助かる、これまでできなかった習い事に行けるようになり毎日が楽しいなどの声が寄せられております。また今年度導入予定の箱崎地区におきましては現在検討が進められておりまして、運行区域や料金の検討、利用者の登録案内、ドライバーの募集など順調に進められております。今後は地域公共交通会議におきまして運行区域など承認をいただいた上で九州運輸局へ申請を行っていくこととなります。まあ、次にスクールバスの関係でございますけども、スクールバスへの根性についてでございますが、令和元年度に教育委員会と協議を行いまして令和2年度の運行便を確認した後、まちづくり協議会の設立状況に合わせ事業実施に向けて協議を進めておりました。しかしながら新型コロナウイルス感染症の拡大によりましてスクールバスの根性自体が進めがたい 生徒以外の方を、乗せがたいという状況になりましたため、その後協議がストップしている状況でございます。以上でございます。
ご主任、
はい、まず初山地区のタクシー、コミュニティバスの運行ですが、順調に進んでいるということは聞いております。今後いろいろいいところ悪いところ含めて改良されるということで思いますが、一つ聞いているのはまちづくり協議会が主に、やっているということで、そのコミュニティバスの運行にまちづくり協議会がかかりすぎて他のまちづくりになかなか取り組めないような状態があるということで、ということが聞こえてきましたが、その中でやっぱり支援員がバスの、その乗り降りの、要望をいろいろ毎日受けるということで、それにどうしてもとらわれるということで、そこをどうにかしてほしいというような声があるということですが、そのあたりは把握されておりますか。把握されているということでいいですか。はい。で、2点目、箱崎の方も同じように初山田同様進んでいくということですが、その次なんですよね。初山箱崎の次は、例えば沼津は、どのようなスタンスで今後、やっていけられるのか。まずそれをお聞かせください。
はい。総務長。
山口議員の再質問の方にお答えをいたします。コミュニティバスの運行の拡大ということで、沼津地区についてでございますけれども、どうするのかという ご質問でございます。コミュニティバスの運行にあたりましては、まずその取り掛かり計画というものが、公共交通の再編実施計画をもとに、重点区域を設定をさせていただいております。従来から、説明をいたしましたように、交通弱者は、バス路線等空白地帯を重点的に、各地区の連合官庁さん等からのご意見をいただいて、まずそういうの要望がある地区を優先して、モデルとして取り組もうということで、初山地区と箱崎地区が再編実施計画に盛り込ませていただいたところでございます。ですから今後その成功事例をずっと広げていきたいとは思っております。ただ一番問題のはなるのは、交通の事業者、バス、そしてタクシーとの競合が考えられますので、まずそこの調整が一番先に来るかと思っております。ですから、各地域で実施を希望される場合、まず手を挙げていただいて、その最初の取り組みの状況を協議をさせていただきたいと思います。でいきなり車両を購入して運行計画を立てるということになれば、いろいろ支障が出てくる可能性がありますので、事前協議をまずお願いをしたいということで考えております。以上です。
山口議員。
はい。地元の沼津のことを考えたときに、初山や箱崎の地域とはかなりこうバスの路線との関係で、コミュニティバスの走るのはこうどうかなという点も多々あります。運行するための負担がかなりあるというようなことが、地域の協力体制がいかに作れるかということで、不安もありますので、そこへこう踏み出すということでちょっと疑問がありますが、そういう中でですね、その住民の方はその生存住民の足としてやっぱりこう買い物や特に病院へというときに、やっぱりバスの利用っていうのはやっぱりまず考えられます。しかしその次にあるのはバス停まで遠いということなんですよね。でそういう点で皆さんがやっぱりどうしてもバスを利用するためにというと、要は電動自動車ですね、一人乗りのセニアカーということで利用されております。やはりこの免許返上後、このセニアカーの推進をやっぱり意義として推進すべきではないかなと、 で今あの社会福祉協議会であのレンタルの制度がありますが極めて使いづらい、介護3以上とかいろいろとあって借りづらいというようなことがあります。で地域の方もちょっと買い物に行くのもあの足が不自由で行けないということでたまって見えますので、やっぱり人からもう高齢者で使い物にならなかったやつを譲り受けたとかね、まあ、そういう苦労もしながらやってみますので、まずこのセニアカーでバス停までの距離を支援する、そういうことで行ってそのバスの利用も膨れるんじゃないかと、それから病院へ行く、それから買い物に行くということも、まあ、とりわけ買い物バスから降りて荷物を持ってというところで行くとやっぱり歩いては大変ですから、そういう乗り物が必要だという手立ては僕は必要ではないかなというふうに思います。それからもう一つはあの病院へ行く、買い物に行くということでやっぱりタクシーの利用をやっぱり行き師として推進すべきではないかなというふうに思うわけですね。で、スクールバスの根性についても検討されていますが、なかなか難しいと、朝早くとか自分の都合でその降りるところも大変ですから、やっぱりタクシーの利用を現実的な今の市民の皆さんの状況から言ったらタクシーの利用を推進する考えはないんでしょうか、どうでしょうか。
まあ、総務長
山口議員の再質問の方にお答えさせていただきます。シニアカー、セニアカーのリース、そして、まあ、購入補助等の質問につきましては、昨年の9月の折に、質問をいただきまして、まあ、研究させてくださいという答弁をしておったと思います。その分については担当部署の保健環境部長の方から答えていただきますけれども、タクシーの利用助成券になると思うんですけれども、確かに他市ではそういう実態がございます。で、まあ、どのくらいの金額かでその利用頻度というのもあると思うんですけれども、今のところそこまで踏み込んだ計画は取っておりません。ただ考え方として、市としてはコミュニティバスの運行の方を広めていきたいと思っておるところでます。というのが初山地区が、実際、その運行費用、まあ、車両購入を除いて今年度200万の委託料の予算を組ませていただいておるところなんですけども、まあ、初山地区で75歳以上の高齢者の方が204名ほどいらっしゃいます。ということは、まあ、1人年間1万円程度の女性がそこでできとるということになれば、回数等とかですね、利便性を考えればですね、バス、そのコミュニティバスの方が良くないかなと思っております。それを市全体で考えた時の予算も含めまして、さらにこれはもうちょっと検討していくことが必要と思っておりますし、今のところはコミュニティバスを広めていきたいと、そういう考えでおります。以上です。
はい、ご主人こちらいいですか。もう一つ、はい、佐賀環境保健環境部長。
はい、シニアカーにつきましては先ほど山口議員申されましたように、要介護2以上の認定者の方がレンタル可能ということになっております。しかしながら、要介護1以下の方につきましても主治医の意見書等で、シニアカーの利用は例外給付としまして、レンタルをすることは可能でございます。それと先ほど来、市独自の事業でシニアカーの購入への補助ができないかということでございますけれども、介護保険の中で、市の単独の事業で補助を行うことは今のところ考えていないという状況でございます。以上でございます。
山口議員。
まあ、高齢者がですね、地域で安心して暮らしていけるためには、やっぱり今の地域の状況から言ったら やっぱり車がなければというのがあるわけです。じゃあ車がなくなったら、もうこの安心が、消えてしまうわけですよね。だからそこを行政が安心をいつまでも取り戻すというための、行政の支援が必要だと思うんです。これが SDGs じゃないですか。やっぱりそこをね、その財政難とか、うんぬんじゃなくて、支援をするというために知恵と力を出すということが必要で、やっぱり、その、交通権、基本的人権ですよ、これは。憲法に保障するね。法令になっても、自由に、買い物に行ったり、病院に行けるようなシステムを作っていく。で、先ほど、その、シニアカーについてもそうですが、やはり個人が出す30万、ね、かかります。この年金生活で大変です。だったら何万か支援するってもそう難しいというふうに考えなくても、やっぱりそれだけの価値があるんではないですか。それからそのタクシーについてもそうですが、まあコミュニティの200万の予算があって1人当たり1万。まあ、1万あれば、かなりの高齢者が安心してタクシーを利用できる。例えばですよ、対馬だったら、隣の、500円の利用券で10枚で5000円ですよ。それから、雲仙市。ここは、タクシーの3割引き、800円で、72回乗れるとか。それから、島原市では、500円分が12枚。それから南島原市では、今回上がって1万2000から1万4000にタクシー券が上がったと。まあ、いうようなことで、各市でね、やっぱり高齢化の中で、やっぱり高齢者の方がしっかり病院へ安心して行ける。まあ、病院行くにしても、1ヶ月か2ヶ月に一度ですよね。で、年間、その、安く無料のタクシー券で行けるということで行けば、安心して行けるじゃないですか。まあそういう安心をやっぱり保障するためのやっぱり考え方ですよね。で、お金の問題から言ったら、まあタクシー会社が利用ですから、当然タクシー会社が、タクシー料金として、入るわけでしょ。それから買い物に行ったと、当然買い物の回数が増えれば、スーパーで買い物、消費も増える。お年寄りが外行って元気になって、病気がなくなった。まあそういう波及効果も含めたら、家で悶々と、まあ、不安な中で生活をするよりは、こういう支援をやっぱり積極的に進める時代に来ているというふうに私は思います。まあそういう意味で、ぜひ、タクシーの利用券の促進で、そのコミュニティバスも、それは初山の地域に合ったやり方でいいですけども、やっぱり沼津では、セニアカーを使ったり、バスを利用したり、それから、まあ、今日はタクシーで行こうかと、まあ、そういう安心な老後の生活を保障する手立てをぜひお願いしたいということが、やっぱり住民の、交通権、基本的人権をしっかり守っていく行政の役割を果たすことになるんではないかなと。で、これは、再1点目で言いましたのに、そのゴミの分別収集と、まあ、私はね、市民の協力を得る、市民が一体になっていく、そういう点で、やっぱりこう、市の言うことに、やっぱり賛同して、いろいろこう協力するという点でも、こういうこう、市民サービスが豊かになるということは、市への信頼も高まるわけですから、まあそういう高齢者支援を、やっぱり進めながらですね、だから、地域まちづくり協議会でいろいろこう、政策はありますが、まあそういうこう、周りをしっかり、その支援するというようなことで、町づくり、地域づくりを支援をするべきだということを、お願いしまして、ぜひ、タクシー券の支給、他自治体の情報もしっかり掴んでいただきまして、実現の方向で、ぜひ、検討をお願いしたいということで、私の質問を終わります。以上です。